ターニングポイント。はい、日曜夕方5時、皆様いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの藤田恭平です。33歳2児の父、町の医療機関で働いてます。夢の種放送局は、私のような一般市民の皆さんがパーソナリティとして全国にどんどん増えていってるわけなんですよね。で、私の場合は1ヶ月のプレイオープン期間が終わって、いよいよ今日から本放送が始まるわけです。2月は4週間にわたってゲストに出ていただいた共同代表の AG 大輔さんに相当この番組や私の魅力を引き出していただきましたので、これから自分自身でしっかりとね、楽しんでお送りしていけたらいいなと思います。この番組なんですけれども、頑張るあなたの応援番組ということで、私が出会った夢や目標にまっしぐらな方をゲストにお迎えし、その活動や活動にかける思い、お人柄に迫ります。そして番組タイトルにもある通り、毎回登場していただく素敵なゲストの方々のターニングポイントに注目します。今人が羨むぐらいのご活躍をされている方でも、いまいち冴えない時期があったり、道に迷っていた時期があったり、いろんな過去を経験されています。いつどこで何が起き、それをゲストさんなりにどう捉えることができたから、次の新たな行動、今の充実した状態に結びついたのか、ゲストさんのことをより深く知れるだけでなく、例えば今ラジオを聞いてくださってるあなたが、そういう考え方もあるのかとか、今の悩みは何かのきっかけになるかもしれないみたいな感じで、いい具合に影響を受けていただいて、ヒントを見つけていただいて、明日からの新しい1週間を晴れやかにスタートしてもらえるような、そんな30分にしていきたいと思います。今日はですね、私藤田恭平の独り立ち放送一発目であります。今日のゲストはラジオパーソナリティの先輩でもあり、夢の種広島支局のスタジオマネージャーでもある瀬脇和重さんです。プレイオープン放送では、私藤田の人生のターニングポイントについてお話ししましたが、そのキーマンとして紹介させていただいたあの方です。どうぞお楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、改めまして本日のゲスト、瀬脇和重さんについてご紹介します。現在夢の種放送局パーソナリティとして、月曜日の21時夢応援カフェへようこそという番組と、木曜日23時ジャーニー人生の扉にご出演中です。普段は私と同じように地域に根ざした医療法人で介護施設の運営をされながらも、個人事業種向けのコンサルタント、セミナー講師、地元商店街の振興、メディア出演、ボランティア活動など、ワクワクする活動はとどまるところを知らず、活動範囲も拡大中な元引きこもりの方なんですね。笑い声がちょっと聞こえましたけども、どのようなターニングポイントがあったんでしょうね。その凄まじい行動力の秘訣も気になります。また3人のお子様の良きパパでもあります。それではご登場いただきましょう。瀬脇和重さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやー、和樹さん、もう僕台本も読み終わったもうここからは
終了ですか。
終了ですね。もう完全にフリートークですね。切り替わりますけど、
はい、いや、まあ、素敵にご紹介していただいてありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです、もうまさかの立場逆転でね、私、瀬脇さんの番組に出させていただいたのがいつでしたっけ。
9月ぐらいでしたかね、去年の、ね、
9月ぐらいですかね、
いや、もっと前だ。
もっと前ですかね、
2回出てもらったんですよね。
そうなんですよね、初めてラジオに出るという経験をしたのがあの時で、
そうですよね。
そこから半年後に、これ ね、私が今度番組持って瀬尾家さんをゲストに迎えてる、うん、なんだこの展開はっていう感じなんですけどね、
何が起きるか分かりませんね、
分からないですね、うん、いやでもこれ本当にね、放送、うん、2月の放送を聞いていただいたらあれかもしれないですけど、はい、ちょっと恥ずかしながら本人目の前にして、うん、紹介してるんですよ、本当にあの私の人生のターニングポイントの大きな大きなターニングポイントのお一人であることに間違いないんですけど、瀬分さん、
う
ん、まあ、私ばっかり話しててもあれなんで、今本当に冒頭でも紹介させていただいた通り、うん、凄まじいですね活動が。
いえいえ、そんなことはないんです。はい、本当にね、
はい、
あちこち行ってて、
うん、
家に帰るともう子供が寝てるんですよね。だから週末しか起きてる時間を見てない。週末というのは本当土日ですよね、うん、そんな一体何をやってんだろうなっていうね、
うん、でもね、 Facebook とかでもよく家族さんといろいろ、
まあそうですよ ね、 ね、まあ、家族と一緒にいるのがね、うん、本当安らぐ時間っていうか、まあ、以前フェイスブックでもねアップしたんですけども、うん、宣言したんですけども、はい、日曜日は自分と家族のために時間を使えますというね、
してましたね、
しましたけど、あれは本来メールも受け付けませんっていう意味だったんですけど、
ね、来てますか
日曜日、たまに来ることがありますけど、まあ緊急のメールは返しますけど、うん、基本日曜日はメールを返さないことに、
うわすごい、
デトックスっていうかね、
あすごい
ですね、携帯デトックスっていうかね、
家族さんとの時間で自分の心を満たす日だから。
そうですね、
ああすごい、私もそういうところありますよ、うん、結構ずっと仕事ばっかり、活動仕事ばっかりしてきて、ね、家族が大好きなのに一番大事な家族と過ごす時間が取れなくて、
うん、
まあ悩んで、まあ、時間の使い方ですよね、で普段の活動にも生かされますもんね。
そうですよね、まあうん、バランスだと思うんですよね。
そうですよね、これ本当共通点がいろいろ多いですね。家族大好き、活動も大好き。
いやもう藤田さんとはね、はい、もう前世は間違いなく同じ時代を生きていたと思ってるんですけど、
ね、一緒ですよね。出会ったのが3年半ぐらい前ですか、
うん、そうですね、うん、うちの施設にね藤田さんが営業に来られてね、
瀬分さんに会いたくて行ったわけじゃないんですよね。
そうですよね、そうそうそう、
他の方のところ行って、そうそうそう、ちょっとまあいなかったのかな、でたまたま対応していただいて瀬分さんに、そこでなんか、うん、そこからはもう瀬分さんと会うことがメインみたいな感じになったんですけど、うんす
ね、まあ、営業の方をね僕営業するの好きなんです、
うん、ミイラ取りがミイラになりましたね、うん、まあ、デイサービスって言って、はい、高齢者の方がね、うん、通われる施設の、まあ、運営に2人とも同じような形で関わらせていただいてたんですけど、うんうん、 ね、それ以外にもね、うん、まあ、私も直接瀬分さんに会ったことによって、まあ、ブレイクスルーというか、うん、やりたいことを見つけるというか、うん、まあ、夢を追っかけたりとか、うん、前向きに随分、うん、景色が変わったわけですよね、でそういうコンサルもされていたりとか、うん、まあ、セミナー講師もされて、うんうん、大体瀬分さんの中でどういう活動を、うん、が一番こうメインなんですか。メインとかっていう言い方をしたら他の活動に、ね、うん、失礼な言い方かもしれないんですけどね。
僕はね使命っていうのを、ね、使命感を持って実はやってて、うん、その方がやりたいことを見つけるっていうね、
あ、
まあ、もっと深く言えばその方が使命を見つけるっていう、うん、お年寄りの、まあ、デイサービスなんですけども、はい、お年寄りだって夢があっていいんじゃないかとか、
うん、
正直ね、うん、認知症で、うん、もうどうあと先短い方、うん、もう何にもわからない方、うん、でもその方にも使命があるんじゃないかとかね、デイサービスでもそういう気持ちでやりたいことを見つけてほしいがもともと原点で、
うん、
お年寄りだけじゃなくて、うん、若い人、まあ、同世代の人にそれを自分の価値が提供できるんじゃないかっていうのが元々の原点ですね。
いろんな方だから今お年寄りが原点っていう話だったんですけど、うん、今どういう方を対象にこうお話を伺って、
うーん、同世代が多いですよね、うん、やっぱり いろんな方話してると、ま、やっぱり20代の方はまだそこまで変わりたいと思ってる方が、うん、そんなに多くないっていうかね、うん、
ちなみに今、うん、世代っていう言葉が出ましたけど、うん、ご年齢はお伺いしても、
うん、僕の、
はい、
僕42ですけど、あ、41だったかなちょっと分かんなくなっちゃうんだよね。
あ、なるほどね、
うん、今年42かな。
あ、今年42、うん、あ、そうですか、うん、あ、じゃあ厄年ってやつですか。
あ、そうそうそう、厄年、うん、
でも瀬分けさんには関係なさそうです
けど。あ、全然関係なかったね。
なんかうん、ね、あのよく気持ちから思ってることってこう、うん、実現するみたいな話もしますけど、うん、瀬分けさんってなんかあの面白いワードを聞いたんですけど、うん、セルフイメージ無限大ですか。
あ、そうですね。ちょっと分かりやすく言えばですね、はい、まあ、根拠のない自信ですよね。
あ、
うん、大事ですね。これ実はね、すごく重要で、うん、はい、セルフイメージっていうのはどういう自己評価っていうんですかね、まあ、分かりやすく言えばね、
うんうんうんうん、
それが、低い人ってやっぱり行動にブレーキがかかっちゃうんですよね、うん、
あ、うん、自信みたいなことにも言い換えれますかね、
まあ、ほぼ自信、うん、そうですね、まあ、最初に言った根拠のない自信とも言いますし、そうですね、よく控えめな方とかいるじゃないですか、うん、まあ、私なんかいいんでそちらどうぞとかね。
あ、うん、私もそうだったかな、う
ん、はい、そういう、まあ、ヒゲとは違うんですよね、やっぱりね、うんうん、
へ、それは瀬分けさんずっと昔から。
いやいや、そんなことないんですよ。
まあ、だから、うん、セルフイメージ、まあ、そんなことなかったという言葉も出たんで、うん、後からその辺のお話はお伺いするとして、うん、今そのセルフイメージが高い状態で仲間も結構いっぱいいるんですよね。
やっぱりね、うん、一つ行動にちょっと先走っていうものを言うんですけど、ええ、まあ、行動に移せない人ってたくさんいると思うんですけど。
いますね、
うん、行動できる人とね、はい、一緒にいることですよね。これが仲間ですよ ね、うん、
いやー、すごいですね。行動できる人たちがいっぱい身の回りにいたら、うん、どうなっちゃうんですか。
いや、もう自然とね、はい、動けるようになりますよ、これ
は、
う
ん、なんかね、ちょっとこう3本の矢じゃないですけど、うん、結構近くにおられる仲間との話をお伺いすることがあるんですけど、うん、はい、なんかその日のうちにもうやることが決まって、スケジュールも決まって、
ね、
段取りも決まっちゃって、
う
ん、すごいですね、そのスピード。
ちょっと早すぎてね、うん、最近、まあ、これ余談なんですけど、うん、早すぎるで逆にちょっと女性には惹かれるんじゃないかなっていうのをふと思ったことがあって。
そうなんです。
あまりにも、え、もう決めるんですか、うん、みたいな。でもね、うん、本当、あ、それ面白いねって言った瞬間に、うんうんうん、じゃあいつするって言って、うんうんうんうん、じゃあもう日取り決めようかって、うん、もう一瞬で決まっちゃいますよね。
無駄がないですよね。
もうちょっとその日取りがね、みんな忙しいんで、うん、1ヶ月半とか2ヶ月先のスケジュールになっちゃうんだけど、その場でね、うん、もうスケジューリングするっていうのが、ね、
すごい、
うん、大事かなと思うんですけどね。
これ本当に今聞いた通り、うん、そういう瀬分けさんと出会えたからこそ自分の行動も変わったんですよ、うんうん、もう何かあったらすぐにもう決めちゃう、やります、うん、言っちゃう、うん、そこから、まあ、準備したりとか段取り組んだりするんですけど、そうですね、でも、ね、最初から瀬分けさんがそういうわけじゃなかったっていうところで、まあ、過去にはね、うん、何かターニングポイント、このタイトルでもありますけど、うん、ターニングポイントがあったんだと思うんで、ちょっと音楽を挟みまして、その後ターニングポイントについてちょっと聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
夢の種。
はい、というわけで、まあ、瀬分けさんが今こんだけ、
はい、
セルフイメージ無限大と、
うんうん、
あと、まあ、もう一個紹介しておきたかったのが、はい、瀬分けさんって、はい、僕瀬分けさんのことね、ちょっと失礼かもしれないけど、うん、病原体だと思ってるんですよ。
病原体ですね。
病原体ですよね。
うん、そうですね。
まあ、何の病気かって言ったら、うん、インフルエンザとかじゃないですよ。ワクワク病っていう、
ね。そうですね。
すごい感染力の高い、うん、病原体で、うん、まあ、会う人会う人をね、ワクワクの渦に陥れていくんですけど、うんうん、まあでもずっとそうじゃだったわけじゃないと。はいはい、いうところで、その辺のその世話さんが変わっていったあたりの話についてお伺いしたいんですけど、うんうん、どういったきっかけで今みたいな状態になったんですか。
そうですね、まあ、おそらくですね、
はい、
虫の知らせっていうか、
虫の知らせ、
うん、自分を変えたいと思ったんですよね。
自分をですよね。
自分を変えたいって思ったんですよ。これ38ぐらいですよ。
38、うん、4年ぐらい前ですかね。4年ぐらい前ですか。
そんなもんなんですよ。実は
私が初めて出会った半年前ぐらいですか。
いや多分1年ぐらい前だと思うんですけどね、
うんうんうんうん、はいはいはい、
まあ、多分ね、うん、虫の知らせって今言ったんですけど、多分変えて、自分が変わらないと生きていけなかったんじゃないかなと思うんですよね、う
ん、あ、自分自身がね、
おそらく、うん、まあ、経営者の身分でもありますし、うん、
はい、
経営もうまくいかないっていうね、
はい、
そういうこのままじゃ、
うん、
お前ダメだよみたいな、俺じゃいけないよみたいな、
うん
うん、そういうことを、うん、もう突然のように思い出して、うん、まあ、そこから変わりましたね、
うん、
で、まあ、介護保険がね、
はい、
3年おきに改正するじゃないですか、
うん、そうですね、
あれ今思うとね、うん、鬱陶しいのは鬱陶しいんですけど、そのたんびに自分の施設の運営を考えるきっかけになりますよね、うん、あれで、ある
意味それはね、私も同感なんですけど、
鬱陶しいは鬱陶しいんですけど、
同感なんですけどね、周りの、その日本中の介護施設の経営者さんの中でそこまでこう、うん、ポジティブに取られてる方っていうのは、うん、なかなかいないかもしれないですよね。
それが、ね、結局、うん、その時期だったんですよ。このやり方で、
うん、
この新しい介護保険のやり方とマッチしないって思って、
うんうん、
そこも多少大きく影響してますね。
その前はもっとこう周りに対して、例えばこうお前がこうしなさいとか、
そうだね、
そんな感じだったんです。瀬脇さん自身が、ごめんなさい、性格とかどんな感じだったんですか。
性格、最初に引きこもりってご紹介いただいたんですけども、そうそうそうそう、まあ、家にね引きこもってるわけじゃないんでですね、はい、
うん、
職場と家の往復っていうか、
うん、
社会的な引きこもりっていうかね、うん、友達もあんまりいなくて、
うん、
なんかそういう交流会とか、
うん、
飲み会とかにもほとんど行かなくて、
うん、
もっぱら家で、
うん、
なんかゲームしたりとか、
うんうんうん、
そういう本読んだりとか、
はあ、
まあ、本は読んでたんですけど、そういう
本っていうのは啓発というかビジネスとかそういう勉強の本ですか。
まあ、自己啓発の本も読んでましたし、小説も読んでましたし、そうですね、
うん、
漫画とかは、まあ、漫画も読んでましたけど、まあ、
うん、
インドアっていうことですよね。
インドアですね、
うん、うん、
なるほどなるほど、私もインドアでしたけど、
まあ、そういう、うん、まあ、状態からですね、
はい、
今は本当逆転して、うん、土日しか家にいないみたい
な。どういうその自分を変えたいと思った時から、うん、その実際変わっていくまでの間で、うん、どういう取り組みだとか出会いとか、うん、そういうことをされていったんですかね。
結構いろんな人にも言ってるんですけど、うん、大きく変わることはね、やっぱりメガトン級の出来事がないと変われないと思うんですけど、
うん、
まあ、僕もね、いろんなパーソナリティやって、うん、いろんなゲストさんの話聞いてると、うん、まあ、震災とかあるじゃないですか、
はい、
ああいうなんか死ぬ思いを経験した人は突然変われますけど、
うんうんうん、
そういう状態じゃないとなかなか人間って徐々にしか変われないんで、
うんうん、
私も段階的に変わってきたんですけども、
うんうんうん、
まあ、まず一つは、
うん、
自分でブツブツこうなりたい姿っていうのをね、
ブツブツです
言葉で、はい、その時は言い始めましたけどね。
例えばどうなりたい、
そう、そう、ああいい、なんか その時ね、うん、人気者に、ね、なりたいなと思ってたんですよね、
はい、
結構中高とそんなにモテるタイプじゃなかったんですけど、 友達もいなかったし、うん、そういう人が羨ましかったんですね。そういう人になりたいなっていうね、車の中でねよくブツブツね、うん、俺は人気者になる人気者になるとかね、まあ、他にもなんか言ってたんですけど、それを繰り返し繰り返し言ってるとね、まあ、実際ね、その当時、まあ、いくつか言葉ブツブツ言ってたんですけども、その通りの自分になれたような気がします。
なってますよね、今いろんなところで見ますよ瀬脇さん。
そう、体が3つぐらいあるんで。
ありますよね、やっぱり、
うん、そうそう、うん、影を残していく
っていう、ね、いや5つぐらいあるんじゃないかなと思う時もありますけどね。じゃあ実際に声に出して言っていったわけですよね。
そうですよ、これ、おすすめですね。
そうですよね、
多分変われると思いますよ。
これで取っかかりとしてはすごい楽簡単ですよね。なんか
誰でもできること
ですか、ね、お金もかかんないし、そうです、ね、自分の好きな場所でね、なんていうかな、医者になる医者になる医者になるとか、
あと例えば行動できる人になる行動できる人になるでもいいと思うんですよね。
これねラジオ聞いてる方も試されたらいいんじゃないですかね。
これ結構私言ってますよ、これね。
言ってますよね、結構やっぱ思い描いてることって言ったり書いたりすると叶うって言いますよね。
そうですね、そうそうそう、
言い方もコツがあるんですよね。
あ、そうですよね、もうなるっていうね。
なるね、言い切るっていう、
言い切るね、
そう、なりたいじゃなくてね、
そうそうそう、
人気者になりたいなじゃなくて、人気者になると、
なる、そうそう、
もうなんならなったと、言い切ってしまう、すごい。でもそんな風にして瀬分さんこうね、その4年前、昔、社会的引きこもりだったというか、ちょっとパッとしない言うたらあれかもしれない、そういうのを、ね、経験されて今はすごい多岐にご活躍をされてますけど、今後そのご自身の活動を通じて、デイサービスの運営とかいろんなその皆さんに対してのコンサルティング、いろんなものがあると思いますけど、どういう方にどういう影響を与えていったり、ご自身どういう人生を歩んでいかれたいと今思われてますか。
そうですね、はい、最初も申したんですけども、やりたいことを見つけるお手伝いですよね。
そうですね、
これも自分の使命だと思ってるんで、これの手段が今やってることっていうか、ラジオパーソナリティもそうですし、他のセミナーとか個人的に会ってお話伺ったりとか、全てそこが元になってるっていうか、あと神田正則さんって知ってますか。
あ、はい、
コンサル、
そうですね、
有名な、あの方のように、ワクワクするような学びっていうか、それを与えられたらなっていうね、思ってですよね。
与えられてますよ今。
あ、そうですか。ありがとうございます。
瀬分さん、あれ何言おうとしとったのかちょっと飛んでしまったな。瀬分さんに、だからその、あ、ごめんなさい、使命をね、持って生きてる人ってすごい強いなと思うんですよ、一緒におって、自分の軸というか、まずその軸が自分ってこういうのを目指したいとか、自分の軸っていうのがこうはっきりしなくて悩んでる人もいると思うんですよ。そういった方にはどういったアドバイスを送られてますか。
そうですね、変わりたいと思わない、思ってない人はもう鼻から、難しいです。正直。でもね、変わりたいと思えば、とっかかりで、どっかね、コミュニティに飛び込んでみるとかね、一つ行動を必ず起こせると思うんで、変わりたいと思ってる人はね、
そうですよね、
そうですね、いつもと違う通勤路をちょっと変えてみるとかね、そういう感覚ですよね、人生の。
そうですよね、私もちょっと好きな言葉で今名前がパッと出てこないんですけど、変わりたい時、変わりたい時というか、その自分のやりたいことを見つける手段、向いてることを見つける手段の中に、やったことないことをやってみようっていうのがありますよね。いつもと違う道を行ったことによって新しい発見があったりとか、自分がやったことのない例えばスポーツをやったことで、あ、自分これ向いてるなとかね、私もラジオパーソナリティを やりたいと思ったことは人生で一度もありませんでしたけど、うん、今も別にラジオがしたいっていうよりかは、こういう方、瀬脇さんみたいな方をより多くの方に、
うんうん、
できるだけリラックスした環境で触れていただきたいというところでこういう活動をしてるわけなんですけど、やったことないことをやってみる、まあ、今のね本当に瀬脇さんのおっしゃってることっていうのはもうやりやすい、取り組みやすいことばっかりで ね、
まあ、この夢の歌で放送局もあるんですけども、うん、毎月1回広島の中央通りタリーズ3階で、
そうです
よ、広島夢の歌でトークライブっていう
トークライブね、
うんうん、大人気 の、うん、イベントがありますんで、こちら変わりたいと思ってる人しか来れないんで、
そうです、
ね、コミュニティなんですよ実は言うとそれ以外の人は、ね、雰囲気に入ってこれないんですね、うん、まあ、そこに来ていただければね、うん、なんかきっかけをね掴んで帰れる。
これ本当おすすめですね、私本当にこれで変わったんですもん、うん、夢の種トークライブ、うん、なかなか人の夢をね、大人があんなにこう自分の夢をこう堂々と語って ね、それで胸が熱くなる場っていうのもないんじゃないかなっていうね、
だと思いますね、
うん、
まあ、これをね、これがまあラジオの、ごめんなさい、はい、トークライブっていうのはまさにこれ、このラジオをリアルにした形っていうかね、
そうですね、うん、ぜひぜひぜひ、うん、夢の種トークライブ、なかなか人気でね、すぐ申し込まないといけない場だったりしますけど、いろんな方とつながれるんでね、これは本当に私からもおすすめですね、
うん
うん、はい、というわけで、あっという間ではありましたけども、ぼちぼちエンディングに向かわなければいけないですよ、さん、
あっという間でしたね、
あっという間ですね、うんうん、まあ、まずはね、瀬脇さんに会えればね、
う
ん、
そうですね、
一番それが影響がね、
うん、トークライブに ね、いますんで、ね、
そうですね、まずトークライブに行ってみるということ で、ね、うん、ちょっとじゃあエンディングに入る前に、ぜひぜひトークライブをよろしくお願いしますということで、もう一回言うときますね夢の種トークライブですね、はい、夢の種広島トークライブか、
そうですね、
うん、皆さんぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ音楽挟んでエンディングもありますので、はい、よろしくお願いします。はい、皆様いかがでしたでしょうか。瀬脇一茂さんのターニングポイントは、自分を変えたいという言葉が舞い降りてきたその時だったわけですね
そうです
ね、これでもなかなかない、本当に変えたい変えたいと思ってたから舞い降りてきた言葉なんでしょうね。私も昔、うん、自分が変わらなきゃ意味がないんだよっていうのを言われたことがあって、それがきっかけでこういろいろ行動も変わってきたところがあって、やっぱりどうしても周りにね、責任というか環境にこう環境のせいにしてしまうところがあるんですけど、結局変えれるのって自分だけ、
う
ん、
そうですね、
で変えようと思った時にできる行動って実は小さいことからたくさんあるということを身をもって証明してくれる方が前にいて、いろんなワクワクした話をしてくれて、夢の種トークライブみたいな場所のご案内までしていただいて、これ明日からね、このラジオ聞いた方は、うん、もう今もう5時半前ですけどね、サザエさん症候群とか言ってる場合じゃないですよね。
そうですね
明日から楽しい週間またお過ごしいただければいいなと思うんですけれども、はい、いかがでしたか最後、逆ゲストで来ていただいて、
いや自分をね振り返る、はい、いい機会になりましたんで、はい、
うん、
なかなか自分をね振り返る、
うん、
貴重な時間だったなと、
うん、あ、僕もゲストで呼ばれるときに、まあ、今もそうなんですけど、自分のことを書き出したりすることがアウトプットにつながって思考の整理につながるので、私がこれから声をかけようとしているゲストの皆さんもぜひそういう場として活用していただくのもいいと思いますし、リスナーの方にもぜひいい影響を受けていただきたいと思いますので、じゃあ来週からも ぜひよろしくお願いしますということで、はい、今日のゲスト瀬脇さんありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週もお願いします。さよなら。